方ございましたら、余分もありますので大丈夫でしょうか。ヨハネの福音書を連続して語らせていただいていますが、イエス様は公の生涯の中で、精力的に出かけていっては、様々な人に出会い、対話をされ、御言葉を伝え、そして良い御業をなさった方でした。すでに皆様と一緒に読み味わってきましたように、ニコデモと出会って水と聖霊によって新しく生まれることを語られ、またサマリアの女には、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと語られました。またその後、メッセージでは語りませんでしたが、再びガリラヤのカナに行かれ、ある王室の役人の息子が死にかかっていた時に、行きなさい、あなたの息子は治りますと宣言され、ちょうどその時間に息子の熱は下がり、病が癒されたということがありました。そしてそれぞれの出来事を見聞きした人たちが、心にイエス様を救い主として受け入れ、新しい出発をしていきました。今日の箇所ではまた新しい出会いがありました。ヨハネの福音書5章1節2節をお読みいたします。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。今日ちょうど集報ボックスの方にグッドニュースの8月号を入れさせていただきましたけれども、その最後のページに本田浩二先生が、辞める人への愛という題でこの箇所からショートメッセージを書いておられます。で、その中にベテスダとは恵みの家という意味があると書かれていました。新改訳2017の聖書の巻末にある地図があるんですけども、ない方用にこのレジュメにコピーして貼らせていただいたんですが、ベテスダの池というところに赤く丸をさせていただきました。エルサレムの神殿のすぐ北側にベテスダの池があります。神殿の右側にはゲツセマネの園があり、また左側にはゴルゴッタの丘があるということがこの地図からわかります。イエス様の十字架の舞台がこの図からわかりますね。2節に5つの回廊がついていたとありますが、地図を見るとわかるように、ベテスダの池には2つの池があります。上の方が少し小さめで、下の方が台形の池ですね。池全体の周囲の4辺と2つの池の間の部分に回廊があり、合計5つの回廊がありました。回廊とは屋根と柱のあるアーケードのような作りをしていたようです。まず1番目に、まずイエス様と38年も病気にかかっていた人との出会いについてお話をします。その回廊には3節にあるように、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたとあります。ちょうどこのイエス様がエルサレムにやって来られたこの時期は、ユダヤ人の祭り、お祭りがあった時なので、もう神殿の周辺はすごい人出で賑わっていたと思われます。しかし 少し離れたこのベテスダの池周辺の回廊は、むしろ静まり返っており、このように病の人たちが集まって、ただ何をするでもなく横たわっていたわけです。皆様も体験されていると思いますが、今、日本の大小の病院においても、一旦病院に入ると、そこには別世界といいますか、あらゆる病を持った方々が集まってこられて、治療を受け、また医療者の方々が様々に尽力しておられるということがわかります。粛々と検査や問診や手術やあるときは救急搬送のためにスピードを問われるような治療やケアがなされていることと思います。しばしば病院に行くと外の世界を忘れるような静けさを感じることがあるのではないでしょうか。しかし、この回廊は病気の人がたくさんいましたが、病院とは全く違いました。なぜなら、病気を治してくれるお医者さんがいなかったのです。では、なぜ人々は集まっていたのか。新改訳2017の今日の箇所の欄外中には、3節の説明として、本当に小さな字で、説明が書かれているのをレジュメの方に大きく書き出しました。ヨハネ5章3節の欄外中ですね。異本に3節後半4節として次の一部または全部を加えるものがある。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水を動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからである、というふうに書いてあります。確か私が長年使って読んできた口語訳聖書にはこの部分が本文の中に入っていたように記憶しています。そのような場所にイエス様はご自分の方からお祭りの喧騒を離れて、このしんと静まり返った回廊に近づかれて、そして一人の38年も病気のままなすすべもなくこの場所にいた男性に目を留められて話しかけられました。そこで2番目に、良くなりたいかと聞かれる主イエスについてお話をします。5節6節をお読みします。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか。イエス様は良くなりたいかと聞かれました。良くなりたいからこの男性はこの場所にいたのではないでしょうか。イエス様、当然ですと答えるのが普通ではないでしょうか。しかし男性はこう答えました。主よ、水がかき回されたとき池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。もし自分がこの人の立場だったらと想像してみてください。38年間も病の中で治るあてもなく、しかしこのようなベテスダの池の言い伝えを信じて横たわり続けている人の気持ちはいかばかりでしょうか。彼は何らかの病気のために介助者がいなければ動くこともできない人でした。せっかく癒されるチャンスが来ても自分一人では池に移動して入る力がないと訴えたのでした。介助者がいないという嘆き、そしてもう一つは、行きかけたとしてももっと早く池に入る人が必ずいて決して一番にはなれない という嘆きでした。おそらく38年間、他の人は次々と池の中に入っていく、回廊に横たわっている中で、一緒に励まし合ったり、慰め合ったりしていた人たちも、自分を追い越して、次々と去っていく、そういう38年間だったと思われます。最初はこの男性も、なんとか水に入れないかと、もがき、動いたと思います。しかし、彼を池に入れてくれる介助人がいない以上、どうしても自分の力では池の中に入ることはできませんでした。何回チャレンジしても無理で、すっかり諦めていたとも言えます。諦めているのですが、仕方がないからこのままずっと横たわっているしかない。そして年が進めばのたれ死にしていくしかない。そのような思いでこの場所にいたかもしれません。そのような彼にあえてイエス様は近づかれて、良くなりたいかと聞かれました。良くなるという希望をすっかりなくしていた男性に、良くなる希望を呼び覚ますかのようにこの問いを投げかけられたのでした。そこで3番目に、起き上がりなさいと命じられた守衛室についてお話しします。38年間ただ横たわっていた男性に、良くなりたいかと問われた後、イエス様は力強く、起きて床を取り上げ歩きなさいと命じられました。人生の膠着状態に陥っていた男性に、イエス様のお言葉によって大きな転換が起こったのです。9節にあるように、するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出したのです。池に一番に入るしか治る道はないと思っていた彼にとって、思ってもいない方法によって治る道が開かれたのでした。現代に生きる私たちにとって、このイエス様と男性との出来事から教えられることは何でしょうか。ここにいる多くの方はすでにイエス様を信じ受け入れ、様々な恵みを体験し、人生が変わったと実感している方々だと思います。しかし、それでもなお私たちはイエス・キリストによってさらに新しい転換をしていくチャンスが与えられているのです。私自身を振り返ってみましても、年を取れば取るほど、今までの人生の体験の中で凝り固まった習慣や思い込みがあることを実感します。人間関係や様々な問題が起こってくるときに、だんだんと諦めて、こんなもんだ、自分にできることはもうないとそのまま放置してしまっていることがあるかもしれません。しかし、イエス・キリストにある人生とは、栄光から栄光へと日々作り変えられる人生です。私たちは自分を変えるということが難しいものだと思います。私たち夫婦を見ていてもそう思います。お金の使い方にしても、主人はもうビュッフェとかにはもう私は絶対一緒に行きたくないんです。ビュッフェに行くともう本当にそのお金を取り戻すんだと言って、それ以上のもう時間いっぱいもう食べ放題になるので、私も家族も もうパパとは一緒に行きたくないと言っています。あ、そういうとかクーポンを集めてそれをせっせと使うとか、あ、まあ、そういう性格なんですけども、また私は私でやはりお金の使い方に自分ではちょっと言うのも恥ずかしいのでちょっとやめときますけれども、何かちょっと特性がある気がします。あと時間の使い方とか食習慣などの基本的なこともそうです。私も病院で検診を受けるたびに、必ずと言っていいほど、まあちょっと甘いものを控えた方がいいかもしれませんねっていうふうに言われるんですが、なかなかそれができません。だけれども食事はできるだけ多くの食材を使って栄養が偏らないようにと気をつけるようになってきました。まあさらに言えば、人とのコミュニケーションの仕方や自分の中での物事の考え方もそうです。人と話をするときに相手を否定するようなコミュニケーションをするのか、相手に共感するようなコミュニケーションをするのか、自分は教えられるのではなく教える側だという立場にこだわるのか、どんな人からでも学ぼうという姿勢を持って人と交わるのか、あるいはもう自分はもう変わることをしたくない、もう自分を守ることに専念するのか、あるいは私もこういうことに挑戦してみた方がいいかなとチャレンジするのか、まあ本当にいろんな道の選択があると思いますけれども、やはりだんだんと守りの姿勢に入っていく自分自身を思います。諦めてしまうんですね。このベテスダの池の男性は自分の病が治らないということよりも、多くの人たちが自分より先に池に入ってしまうこととか、介助してくれる人がいないという他の人に対するネガティブな思いの方で心がいっぱいになっていました。無理もないことと思いますが、ひがみや嫉妬、人との比較で自分の価値を低く考える習慣がついてしまっていたとも言えます。そんな男性にイエス様は良くなりたいかと問われたのです。そして彼から良くなりたいという意思を汲み取って、イエス様は起き上がりなさい、そこから起き上がって床を取り上げて歩きなさいと命じられたのです。レジュメにも書かせていただきましたが、ある私が尊敬するクリスチャンの方がこういうことを書いておられます。病を癒すと信じられていた池のほとりにいた病人にイエス様がおっしゃった良くなりたいかという言葉、イエス様の癒しは大抵起きて寝床をたたんでとか、行って自分を祭司に見せなさいといった癒される側の人の行動を求めています。つまり良くなりたいかとの問いに本気ではいと答えるか、この問いかけをきっかけにこの病人のように自分のことを考えないと癒しは届かないわけです。ベテスダの池のそばで長年自分を縛り付けてきた構造を変えるつもりがあるのか、あるいは良くなりたいかの問いかけにその人は動くのかです。私たちが主キリストと共に豊かな人生に入れられ、今の自分の生き方に満足しているなら、そのまま主を見上げつつ喜びを持って前進をしていけば良いと思います。本当に感謝なことです。しかしもし何か心に引っかかっていること、この病気の男性のように長年膠着状態だなと思っている何かがあるならば、イエス様は私たちに良くなりたいのですか と聞かれているかもしれません。主よ、そうです、良くなりたいですと応答するときに、神様が働いてくださって大きな転換を与えてくださいます。私もまた20年にわたる病が、不思議なように神様の御業によって癒されたという体験をしましたが、だからこそこの点は強調してもしたりないほどお伝えしたいことなのです。ある時和歌山にいた時に、何かお困りごとはありませんかという見知らぬ他教会のカウンセラーの方がニュースレターを送ってくださいました。それを見て、はい、私は困っておりますとメールを送ったことから病の癒しが始まりました。だからお伝えしたいのです。諦めないで、自分を諦めないで、そしてあなたの愛するあの人、この人を諦めないでくださいと申し上げたいのです。ちょうど明日からですね、兵庫教区と大阪教区合同の中高生のバイブルキャンプが持たれます。私も昨年はスタッフの一人として参加したのですが、今年はちょっともう体力が追いつかないなと思って、本当に申し訳ないんですけども、失礼することにしました。ですが、主人と小寺美春ちゃんが参加してくれます。昨年講師であった武井雄一先生のお証しを最近も思い出していました。皆様にも昨年のメッセージの中で紹介した内容なんですけども、もう一度簡単にご紹介したいと思います。武井先生は現在牧師をしながら塾の講師とハイ BA のスタッフをされている方です。クリスチャンホームでも何でもなくて、小学生の頃の彼の願いはお父さんを殺すことだったそうです。お父さんはお酒を飲んだ時は暴れ回り、特にお母さんと障害のあるお姉さんに暴力を振るっていたそうです。そんなある日、お姉さんが一枚の教会の案内のチラシをもらって帰ってきて、お母さんと一緒に行ってみようということになりました。その教会の宣教師がたった3枚のチラシしか配らなかったそうなんですけども、そのうちの1枚をお姉さんが持って帰ってきたのです。小学校6年生だった武井少年は、お母さんとお姉さんが変なところに巻き込まれたら大変だと心配して一緒についていったそうです。すると集会が終わった後の交わりの時に、その教会の目の見えない牧師先生がなぜか武井少年の方を向きながら、雄一君、僕たちは天の神様のことをお父さんと呼べるんだよと話してくれたそうです。家庭の事情は全く話していなかったにもかかわらずです。それで武井先生はそれからも教会に通い続け、いろいろ反発したり紆余曲折しながらも、6年後にお母さんお姉さんと共に洗礼を受けたそうです。それからお父さんの救いのために3人で祈るようになり、お父さんはもうすでに、長く入院していたのですが、晩年にイエス様を信じ受け入れて洗礼を受けられたそうです。最後の方で武井先生が言われていたことが印象に残っています。皆さん、イエス様につながっていれば他人を変えることはできなくても自分を変えることはできるんですよとおっしゃっていました。先ほど賛美した7月の新しい賛美は栄光から栄光へという賛美でした。なかなか難しくて歌いづらかったですけども、でも本当に素晴らしい賛美だと思います。この賛美は コリント第2の3章18節から作られたものだと思います。レジュメの最後に引用していますが、3章の16節から18節をお読みします。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは覗かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。かつて旧約の時代に出エジプトのリーダーとなったモーセが神様から律法をただ一人受け取ったということがありました。モーセは神様に直接対面したためにあまりにも顔が光り輝いていたので、山を降りて人々の前に出るときは覆いをかけるのが常としていました。しかし今からおよそ2000年前、神様から贈られた御子イエス様によって、私たちはこの覆いをつけたり外したりしなくても良くなったのです。神様の眩しいばかりの輝きをイエス様の十字架によってまっすぐに見つめることができるものとされたのです。しかし、そうは言いながら、どこかで半分目をつむっているような、覆いをかけているような、そういう信仰生活はしてはいないでしょうか。覆いをかけられた状態では、見るべきものをしっかり見ることができないと言えます。目がくらまされて、自分の本当の姿に向き合うことができないのです。また、今日の38年間病気であった男性のように、現状を考え、自分の限界を考えて、無理だ、動けないと思い込んでいる場合もあるでしょう。しかし、人が真に主に立ち返るなら、目が開かれて、自分自身の真の姿を顧みる心の柔らかさが、神様によって与えられてきます。イエス様はどれほど傷んでいる人、病んでいる人、絶望の淵に立たされている人であったとしても、いえ、そういう人だからこそ大きな憐れみを持って自ら近づいてくださる方です。そして主イエス様にしかできない方法で私たちに、起き上がりなさい、床を取り上げて歩きなさいと命令してくださっています。この男性が立ち上がって自由に歩き回ることができるようになったように、私たちが主に立ち返るなら、何度でも主に立ち返るなら、聖霊がご自由に働いてくださって、私たちを主の栄光の輝きを表すものへと作り変えてくださいます。賛美の中にもあったように、キリストの心が我が内に作られるためには、主の前にへり下り、心に主の言葉を素直に受け入れて、そして、はい、私は良くなりたいのですと応答することが大切です。そこから新しい出発が始まります。お祈りをいたします。彼に言われた、良くなりたいか。イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。天の父なる神様、この朝本当に愛する兄弟姉妹方と共に、生ける神様などご自身を礼拝し、また、ヨハネの御章から御言葉を聞くことができましたことを感謝をいたします。 本当に神様のご計画は、私たちの思いをはるかに超えて最善であり、また本当に奇跡的なものであり、素晴らしいものであることを覚えます。でも今の自分の現状、また家庭の現状、また社会の現状、世界の現状を思うときに、本当に残念な気持ちになったり、ネガティブな気持ちになったり、諦めの気持ちになってしまうことが本当にたくさんあります。そういう中にあって、どうぞ唯一の光であるイエス様に目を向けさせてください。本当に希望を失った者がイエス様によってもう一度希望を見出すことができますように、また良くなりたいのかとお尋ねくださっています。私たちの中に良くなりたいという思いがあるならば、本当にそれをそのままイエス様に差し出すことができますように、そしてあとはイエス様がなしてくださるその御業に信じて従っていくことができますように導いてください。本当にこの猛暑の中にあって生きることさえも大変なような日々ですけれども、お一人お一人の健康を支えてくださり、特に弱っている方々の上にあなたの癒しの御手を、生ける尽きない水を豊かに注いでくださいますことをお祈りをいたします。この時を感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。